尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。この前ね、ちょっとイベントに呼ばれて行ってきたんですよ。みんなマーダーミステリーって知ってますかね。まあ、今マダミスっていうワードですごいこうちょっとね、一部の中ではめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。で、他にねよく有名なので人狼っていうのがあるんですけど、まあ人がみんな集まって、人間役と狼役に分かれて、狼がどこにいるかを判断しながら、こうその見つけていく人間と狼は毎晩毎晩人間を食べていくので、どっちが生き残るかみたいなゲームがものすごい盛り上がるんですよね。これオンラインゲームでもリアルゲームでも盛り上がってるんですが、最近これのマダミステリー、マダミスっていうやつが流行ってるって言われて、何なのそれと思って、呼ばれて行ってきました。で、そのマーダーミステリーってちょっと不思議な感じで、その時は7人だったんですけど、7人でストーリーが、7人用のストーリーができてて、で大体こうスタートは誰かが殺されるんですよ。で、立ち会ったそのメンバーがそれぞれ自分の視点でだけ見たシナリオを目の前に渡されてて、でそれを判断しながらその人になりきって説明をしていく。僕はあそこであの人見たんだけどねとか、いや私はあの人のこと実は昔から嫌いでとか、そういうことを自分たちで言いながら、みんなで誰が犯人なんだろうねって話を、役を演じながらやっていくとっていうようなストーリーで、犯人の人だけはあの与えられたシナリオにあなたが犯人ですっていうふうに書いてあって、実は犯人だけはこのミステリー探しをできないんで、かなり皆さんに貢献しないといけない立場になるんですけど、で、まあ、それに行ってきてですね、すごいの、もうシナリオをスタートする人が説明をしてくれて、2時間ぐらいのずっとやるっていうので、でもね、慣れてる人とかはものすごいもう慣れきっちゃうの、ちょっと待ってそれはねとか言ってやってたりとかする人と、まあまあ棒読みの人とかいて、その辺もね、こうレベルの差が出るんですけど、面白かったんですが、結局みんな台本に書いてある情報をそのままみんなに喋るわけじゃないので、自分で重要だと思ってなかった部分をこう結構言わずにみんなとコミュニケーションしてしまう。なんか、まあ慌てて出て行った時に A さんが一番最後に出てきたみたいな話とかになって、なんか一番最後に出てくるのおかしくない、あなたの立ち位置だったらみたいなことが実はヒントだったりするけど、それは読んでる本にはわからないから、みんなの前で話す時、みんなで言ったよね、うんうんそうそうとか、そういう感じになっちゃって結局見つからないみたいなこともあるんですよね。で、このマーダーミステリー用のアプリが出たりとか、マーダーミステリーの YouTube とか今すごい出てて、この世の中のね、カードゲームが出た時もすごいいろんなボードゲームとかが出て、すごいな遊戯王からと思ってたけど、この人間の新しいゲームを考える能力すげえなと思ってます。なんかね、そのうちゲストとかでもそういうゲームのね、クリエイターみたいな人も来てもらいたいなとかも思うし、もっと僕もねファミコンから大好きなんで、任天堂の人とかも来てもらいたいなとも思うし、なんかこう人をアトラクトするものっていうのが世の中に生まれてくるのっていうのは、いつもワクワクして、考えてます。まあ、そんなわけでまたマダミス呼ばれたら行きたいなと思うんですけど、全員7人の日程を合わせて同じ時間に誰も遅刻しないで行かないといけないっていう、かなり実はハードルが高くてですね、もうここの日程調整が一番辛いっていうのをね、主催者の人も言ってました。なんでここがマダミスが一般大衆サービスになる難しさかなというふうに思います。さあ、この番組は毎週ゲストを迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続き俳優の鈴木砂羽さんです。今回はね、ターニングポイントなどいろんなお話を伺いたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008 FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続き俳優の鈴木砂羽さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、鈴木さんの人生の岐路、ターニングポイントについて伺いたいと思うんですが、今の鈴木さんが出来上がるまで、何回ぐらいこうターニングポイントがあったと思います？
私は割と5年おきぐらいにいろいろな人生が、まあ細かく言えばですけど、変わるようなことが起こってて、それをなんでわかるかっていうと、自分の自分史みたいの書いてるんですね、私。
面白い。
年表みたいの。
ノートとかに書くんですか？
そうです。普通に ノート買ってきて、うん、線引いて、うん、ずっと年表書いてって、うん、でその横に何があったかとか何歳だったかっていうのを書くんですけど、うんうん、それ見ると統計的に5年ごとぐらいに何か起こってんなって感じです、
うん、へえ、それは日記的に書くんですか、それとも今年終わったから今年のことまとめて書こうなのか、
うん、ちょっと日記的な感じです。あ、に、うん、日記っていうか、うん、あのタイミングタイミングで、
うんうんうん、
今年は何があったかなとか、
うん
うん、そんな風に書いてますね。
なるほどな。とするとその5年ごとのことで結構例えば生き方の考え方とか性格とかそういうものもちょっとずつ変わっていくって感じなんですか。
そうですね、出来事、うん、例えばこの時にこのドラマにやってたとか、この時に、うん、マネージャーがこうだったとか事務所がこうだったとかっていう風に書いていくと、
うん、
あ、なんか自分なりにそういうシナリオを書いて生きてるんだな私はと思って、
うんうんうん、一番初めのが緊張だった時の鈴木沙和さんは今とキャラ似てるんですか、どんな子だったんですか。
いや本当なんか一人で部屋こもって絵描いたり、うん、粘土でなんかやったり漫画描いたりとかずっとしてたんで、
うん、
その延長線上って感じですね。
あ、そういう、ね、活発に外に出たりとかっていうよりも自分で何か作る方が好きだったんですか。
でも外出てあの、うん、友達ともよく遊んでましたよ。友達の家もよく行ったし、
うん
うん、あの公園でずっと砂いじりして、
うんう
ん、なんか巨大な城とか作ったり
やっぱ物作ってますね
そっか、あ、でもブランコでなんか、うん、あのどこまで飛べるかっつって、うん、その時も足捻挫したりとかして無謀な冒険をしたりとかしてました、
うん、へえ。じゃあ そこの時に将来なりたいものっていうのは女優さんだったんですか。
で漫画家ですね。
もう、女優さんは頭になく、
女優っていう言葉自体知らなかったし、あんまりテレビ見る子じゃなかったんで、うん、芸能界に憧れもなくて、
うん、
まあでもテレビまあ見てたけど、もう自分とは全然もうなんていうの、こう箱の中の世界みたいな、テレビ当時ブラウン管だったんで、うん、私の頃はね、
はいはいはい、
箱の中の人しか思ってなくて、
うん、もう別世界、
そうそう、アイドル、思春期になってもアイドルとかそういうテレビに出てる人とはもう全然自分は別なんだっていうか、
うん、
っていうか なんでこのテレビ出てるのかよく分かんないとかってこの人たちが
、うん、
どうやったらなれるのかなって思ったこともあるけど、
うん、
でもなんかね、地方の子供からしたら、
うん、
東京さ出て何どうやってやるんだって感じで、
うんうんうん、はい、いやそうですよね、僕も全然テレビなんてもうすごい遠い世界だったんで、そこからこう人生が変わっていく1個目のターニングポイントは何だったんですか。
まあ小学校の時はそうやってオタクっぽい、中学校の時もあの、うん、ずっとノートに自分の好きな絵を描いたり漫画描いたりしてたんですけど、
うん、
高校生になったら、
うん、
あの自主制作映画っていうのがこうブームというかちょっとした流行りになってて、自分たちでハンディカムって言ってカメラを持って、
うん、
それでそのカメラでいろんなことを映してるうちに、
うん、
友達となんか映画っぽいものを作るようになって、でお互いカメラ持ったり向こう側に立ったり、私が今度カメラ持って誰かを撮ったりっていう遊びを学校で始め出して、
うん、
でその時にカメラの向こう側になって、
うん、
沙和ちゃんあれやってこれやって、あっちからそっち走ってってとか、うん、こっちから教室から出てきてこっち向かってって言われると、うん、結構楽しかったんですよ、
うん、そんなことがあったんですね。
そう、それで例えばちょっとセリフっぽいこと言うんですよ、
うん、
なんとかちゃんなんとかしてよとか、
うん、
なんかそんなこと言ってるうちになんかこうセリフになってくると楽しいって思って、
うん、
でなんか慌てて電車に駆け込むハニーって台本みたいのに書いてあるんですよ、うん、ハニーちゃんって言われたから、
はいはい、
でハニーはあの駅の構内から走って電車に乗り込むところをずっと友達がこうやって追って、
うん、
これの世界がすごい楽しくて、
うん、
あ、こういうの俳優っていうのかなと思って、うん、役者になりたいなと思ったんです。
すごい。じゃあそこでその撮影友達がいたのがでかいですね。
うん、でもやっぱりそれでもやっぱり、うん、遠い世界だったけど、
うん、
ある時その高校生の時にピアっていうあの
チケット
ピアの、はいはいはい、そのフィルムフェスティバルっていうので、うん、グランプリを取った矢口忍監督ってあの、うん、あのウォーターボーイズとか撮ってる、
はいはいはい、
あの監督がデビューで、雨女っていう作品をグランプリ取ったやつを浜松私の町に持ってきて、
うん、
でみんなで見たんですよ、
うん、
その時にわー面白いなと思って、
うん、
ね、本当若い18歳とか19歳の監督がそういうものを撮ってて、
うんうん、
それで うん、東京に行った時に矢口監督にまた映画撮るんだけど、うん、沢ちゃん出てみないって言われたのが、
それはもう浜松来た時にちょっと話す機会があったの、
ね、そうそう、浜松出身の同じ鈴木拓司君って彼も監督やってるんですけど、拓司君と矢口さんがお友達で、うんうん、それでいろいろみんなで話してる時に、うん、東京出るんだって、はい、女子美っていうとこ行きますって言ったら、うん、女子美じゃんって、俺ら造形大学だからみたいなすごい感じで話してて、
うんう
ん、じゃあ、あの、さあちゃん東京来たら連絡してよって言われて、
そう、もう学生のねトークみたいな感じですけどね、聞いたら、
そうだけど、それでね、うん、東京行ったら本当に今度また第2弾で裸足のピクニックっていう映画撮るんだけど、さあ、うん、ちゃん出てくれないって言われて、うん、出ます出ますとか言って、うんうん、で出たら、あ、今度本当にちゃんと、今度はもうちょっとこんな自主映画じゃなくて本当にちゃんとカメラがあって、
うん、
でそこで演技をすると楽しいと思って、
うん、
そう、
なんかこう役者の練習をしたりとか演技指導をしたりとかそういうことをしてきてたわけじゃなくて、常にもう実践あるのみで来たんです。
いや、もう本当はそれも流れの導くままに、そこで、うん、あ、いやです、そんな映画なんか私とか言わないで、うん、出る出るって言って出て、うん、それで出てみて、うん、でそれはちゃんとセリフもあるしシーンも割ってあるし、うん、ちゃんとした世界だったんですけど、うん、でそれができて公開するときに日比谷のシャンテ、シネシャンテで、うん、それが大スクリーンで公開されるんですよ、
うんうん、
でそれ見に行くじゃないですか、
はい、
でお母さんおばあちゃんも来ちゃって、
来ちゃって
私が主演じゃないんですけど、うん、まあ重要な役だったんですよ。
それも娘みたい
ですね。そうそう、行ってみたよ、ちょっとひっくり返っちゃって、うん、なんだこのブサイクで演技の下手な女はと思って、
そういう感じだったんですか
何これ、もう全然自分の思ってる自分じゃないとか思って、うん、もっと演技ね、ブサイクなのは仕方ないとしても演技をもうちょっと頑張りたいって思ったんですね、うん、初めて、
うん、
何この棒演技と思って、
あ、そこは自分で見て衝撃だったんですね。
衝撃だった。
それ監督からはもうちょっとこうやってとか言われずに、その監督としては OK だと思ってたんですかね。
そうそうそう、だけど私としてはなんか全然自分の思ってる自分じゃなかったんで、
うん、
もうあと顔もすごいブサイクで、なんでこんなブサイクなんだ私と思って自分のことを初めて客観視したんで、
うん、
そう、
そっか、じゃあその時に東京来てる学生だったってことですか。
あ、もうちょうど女子美を辞める辞めないのあたりだったんで、うん、だからあの映画の参加も結構できたと思うんですけど、うん、もうそっち行ったらもう完全に学校辞めたくなっちゃうっていうか、
確かに
私演技の勉強したいみたいになっちゃって、
うんうんうん、
それでまあそっから今度文学座っていう、まあ、いわゆるこう劇団のなんかその時新劇っていう、まあ、いわゆるお堅い劇団のまあ名門に行こうっていうチャレンジをしてオーディションに行って、
うん、
で、まあ、そこでもまあ2000人ぐらいオーディションみたいになってたんですけど、
うん、
それ受かって、
うん、
で、まあ、文学座研究生33期夜間部っていう30人の中に入れて、
うん、
でそこで演技の勉強するんですね。
自分が下手だなと思った演技をうまくするっていうのには、もちろんその選ばれたなんとその場所に行くのもでかいですけど、自分なりに日々練習することとかもやっぱあるんですか。
うん、私って多分自分の性格を言うと、うん、すごい俯瞰できるんですよ自分が。
さっきもねコントローラーが別にいましたもんね。ああ、
そう、うん、これは私の才能なんです多分。
なるほど、
うん、誰にもあるもんじゃないし、うん、それが持ってる方もいるんですけど、うん、私の場合たまたまそういう俯瞰目線が自分に持ってるもんだから、
うん、
だからそういう演技に関しても、うん、なんかこう広く見て自分の中で決めてないんですね。なんかこう大きく見て、うんうん、あ、大きく見るとこの演技はちょっとまずいなとか
うんうん、うん、
いつもそういう風にあの自分の司令塔がいるんですね。だからこれを才能と呼んでますもん。
なるほど、
うん、
才能と呼んでる、
うんうん、
そっか。いやでもその才能があると確かにこういろんな役に入ってほしいなって思いますね。この全体の流れを見てここで要所を詰めてくれとか。
いやでもそれは監督によってもっと自分の色に染めたい監督もいるだろうし、
うんうん、
多分いろんな人がいるんで、この俯瞰目線は邪魔だなと考える人もいるから、
うん、
だからまあ私結構リーダー型なんですよきっと、そういう意味ではね。だからあのなんていうの、自分があのこうしたいあしたいが大きいんで、
うんうん
うん、だから人にあされるようとかこうされようっていうのはものすごい嫌だったんで、うん、子供の時からね、
うんうん、そうやってこうあのやってこられて、役者ってやればやるほど面白いもんなんですか。
面白いですよそりゃ。
どんどん面白さって上がっていくんですか、難易度が上がるんですか、それともなんかこう深みが出てくるんですか。
こうなんていうのかな、ロールプレインゲームをずっとやってる感じです。
うん、ロープレイやるんですね。
やらないけど。
なんだよ。自分をどんどん強くしてるみたいな感じですか。
そうです。だからコントローラーを持って、うん、画面を見て、うん、次のレベルに必ず行きたいじゃないですか、みんな。そういう感じです。
じゃあまだまだ これやりたい、あれやりたいがすごいいっぱいあるっていう。
というか人生が全部ロールプレインゲームです。と思ってるから、
うん。
だから自分のレベルを上げていくことが人間って生きてる意味なんじゃないかなと思ってて。
なるほどな。この間僕ピアニストの人とお話をしていて、そのスポーツ選手って35ぐらいで体が一定こう衰えて、そこからちょっと違う戦い方をしないといけない、監督をしたりコーチをしたりとか、うん、まあなるんですけど、ピアニストってどっちなのって話をしたんですね。で指がだんだん衰えてくるんであれば、その味を出していかないといけないみたいな話なのか、その言っても年齢ごとに最高なものが出せるのかとかまた違うよねって話をしてたんですけど、その鈴木さんをその役者の中でどういうふうなイメージになっていくんですかね。
まあ、役者って幸いなことに一生できる仕事だと思うんですよ、
うんうんうん、
だからこの年齢は年齢なりのこう役があるし、
うん
まあ、70になっても80になってももしねセリフを言うことができたら覚えられることができたらずっとできる仕事だから、うん、だからあんまり やってやろう感とかなくて、
うん、
あこのまんまのこういった人生経験がこうどんどん積んでった自分がやるこの役は一体どんな風にできるかなって思うので、あんまりこうそういうのは気負って考えたりはしないですね。
そうか、その役者になってからここはめちゃめちゃ転機だなっていうのはどの辺なんですか。
役者っていうよりももう全て人生ですね。その人生のロールプレイングの中で、うん、あこれ絶対このダンジョン次絶対あれですよねとかいうところは絶対あるんで、
うん
うん、それにまあ役がかかってる時にあこういう経験をしたからこの役がもうすぐできるかもしれないとそう考えますね、
うん、
だって人間を演じるからね、うん、AI を演じるわけじゃないので、
うん、
人間のその経験を演じるからいかに自分の経験をこう落とし込んでいくかっていうところが、うんまあ、役者の面白いところじゃないかなと思います。
なるほどな。じゃあもう日頃からちょっと経験できることなら飛び込もうみたいなのもあるんですか。
ちょっとそういうところもあるから割と好奇心旺盛だし、うん、なんか大胆だなっていうところもあるんじゃないのかな、う
ん、なるほどな。なんかこれ素朴に興味を持っちゃったんですけど、例えばもっと演じたいもっと演じたいと思った時に、例えばなんだろう、すごく速く走りたいだったら走る練習はすればいいかもしれないですけど、例えば殺される役だとかって言った時に、うん、ギリギリまで死にたいと思ってしまったりするんですか。なんかもうできる限り経験したいなと、例えば恋愛に振られるんだったら振られてみたいとか。
でも死にたい気持ちになる時とかあるじゃないですか、たまに
逃げたいとかね、
逃げたいとか、うん、なんかもう最悪も死んじゃいたいとか、
うんうん、
だからそういうのも本当に経験として蓄えてるようにはします。
うん、
すごいもう例えば振られてとか、うん、もう好きな男性とすごい喧嘩したりとかした時、
うん、
もう本当頭くるけど、うん、でも悲しくて辛くて泣いてっていう時に、うん、本当に辛いんですよその時は。うわーとか泣くんだけど、うん、あれこの泣き方とか思ったりするんですよ。
使える使えるメモっとこうみたいな、
いやもう本当にちょっとそういう、うん、なんていうの、あれやだほらほらこうやってこんなに辛いのにこんな風に考えてる自分もいるじゃん、うん、じゃあ大丈夫じゃんとか思うようになりました。
うん、じゃあめっちゃ喧嘩してめっちゃへこましてるなと思ってたら途中でにんまり笑ってこれ使えるって顔してるなみたいな。
いやもう本当にその時はもう悲しむだけ悲しんで、うん、それを味わって、うん、でもなんかハッとした時にあの役の気持ちってこんな感じだったのかもしれないなとかってある時ふと思って、
うん、
あの感覚をもう一回呼び起こしたいなとか。
そっか、じゃあ感情記憶をたくさん持ってる人になるんですね。
あ、そうそう、感情記憶を持つっていうのは割とストックをしといた方がいいのかな。
あ、それやってないな。人の名前も覚えられないけど、
いやいや、感情記憶も覚えてないの。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、別に役者じゃないから。
ポジティブな方なんで楽しいことは覚えてるけど悲しいこと忘れちゃいますね。
いやもうそれでいいんですよ普通はね。普通はいいけど、うん、この悲しみとか痛みっていうものがあると、
うん、
やっぱりこう人間の演技に深みがやっぱ増す気がするんですよ。
うん、
何でもポジティブ何でもいいぞっていうのは普段日常それで OK なんだけど、うん、 演技するときにこの人何にもペラペラなとかって思われたくないじゃないですか。うんうん、だからやっぱこの人自身にも悲しみや傷があってこういう感情表現ができるのかなと思わないけど、思わないけど、でも演技見てるとそういうものを人間って感じ取ってるんじゃないかなと思って。
うーん、そっか、いや面白い なんかもっと話聞きたくなるけど時間だぞ、どうしよう。さてこの後は鈴木さんに道に迷った時の選択をお聞きします。
笑いと同様の真ん中 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろいもんへ。
それでは最後に鈴木さんが道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きください。
はい、
はい、それではお願いします。
道に迷えば達人の多い方へ。
へえ、面白い。それどういうことですか。
一旦に自分より経験値が高い人の方に行けば、うん、もっと自分が上がるじゃないですか。
なるほど、もう自分を上げるっていうことがもうあって、
はい、
より経験してる人、先輩がいるところ、
そうそうそうそう、自分より低いとこ行ったってしょうがないじゃないですか、
うんうんうんうん、
とか自分よりと同じか自分と同じよりちょっとレベルの低い人とか、うん、まああんまり人のことを上げ下げ、ね、上下決めたくないですけど、うん、どうせ行くなら あすげえ人がいっぱいいるっていうところに行った方が絶対自分が成長するんで、
うん、
そっちの方に行きます。
あ、いいな、確かにね、この選択肢いいですね。
そうですか。でも人によったらやっぱ楽したいとか、うん、やっぱりそう、本当は辛い方に行けって書こうと思ったんですけど、うん、辛い方には行かないよね人と思って。でも本当に迷ったんだったら辛い方に行けって思ってるんですよ、
うんうんうん、
絶対そっちの方が自分 のステージが上がるから、
できること増えますもんね。
そうな、でも私はちょっと他力本願だし、
うん、
道もすぐ人に聞いたりするんで、
うん、
これどうやってやるんですかとかっていうことをすぐ聞ける人がいっぱい多い方が、うんうん、
確かに。
そうすると達人やその道の師匠がね、師がいるところに行くと、うんまあ、厳しいながらも教えてくれるじゃないですか、
うん
お前こういう時はこうだよとか、
うん、
優しい達人もいるから、あ、そんなのねこうだよとか言ってくれたら嬉しいし、うん、厳しい人もいるんですよ。でも自分で考えろみたいな人もでもどっちにしても自分でやることには変わりないので、
うん、
どうせならレベル違いがこう出る感じがいいかなと。
なるほど、いや確かにな、それは考えてもらうといいですね。
そう、
普通のサラリーマンの人でもやっぱ自分がとにかく楽してる方を選んだら次の選択肢がだいぶ減ってきてやるけど、だからこの素敵な人がたくさんいるなって会社に行けば、それでまあもっと学べることがたくさんあると自分できること増えますもんね、
うん、魅力的な人が多いところがね、
うん、
達人ってやっぱりその道の達人なんで、
うんうん
う
ん、
習うことやね多いから。
確かに、いやそれでサインがかっこいいのと、サインの横のキャラクター可愛いですね。
これボンちゃんです。
ボンちゃんオリジナルキャラクターですか。
はい、
さすが漫画家、
希望です。
いやぜひ後でね、これは写真が番組のチャプターに公開されるのでぜひみんな見てください。ちょっと可愛いのが出てます。いや面白いな。改めて鈴木さんが道に迷った時の選択は、道に迷えば死の多い方へ、達人の多い方へ、
はい、
ということで、残念ながらここでお別れとなります。鈴木沙和さんの最新情報はぜひ鈴木沙和さんのツイッターを確認しに行ってください。2週間にわたってお付き合いいただきましたが、いかがでしたか。早かったですね。
いえ、なんか人生をね、うん、語ると結構語っちゃうから短くなっちゃいますね。喋ることが多くて本当に。
いや、はい、でもここからその今事務所独立されたりとかしてるじゃないですか、
はい、
なんかこれからやりたいことってあるんですか。
そうですね、やっぱりこう自分ももうね、その人生の道半ばぐらいに来た時に、うん、こう自分ができることって何かなっていつも考えてるんですけど、
うん、
やっぱりこういうお仕事してるから自分の経験やそういうことを広く伝えていくような、
うん、
そういう活動をしたいなと思うし、
うんうんうん、
まあ、女性としてね、 いろいろこう年齢的に差し掛かるものがあったんで、うん、そういうことをあの皆さんとシェアしたり、うん、あの一緒に頑張っていこうって言える活動ができればいいなと思ってます。
あ、いいですね。なんかそれは SNS とかもできるし、はい、いろんなところでできますもんね。
ええ、
役者になりたい人もいればその鈴木さんの価値観とかそういうの触れたい人も多いですもんね。
そうなんですよ。もうとにかくこう女性はこういう年齢になってくると結構いろいろね、うん、あの大変な時期なんで、うん、そういうの辛いんで、うん、一緒に辛さを乗り越えていこうよとか、
うんうんうん、
なんかそういうことをあの発信できたらいいなと思ってます。
なるほどね。 いいな。ぜひじゃあ鈴木さんの発信とかも皆さん見てください、
はい、
ゲストは俳優の鈴木沙和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008 FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク ABC1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008 FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いや、だんだんなんかこうエンジンかかってきていろいろお話できるようになってきて、ちょっともっと話聞きたいなで終わってしまったな。いや、鈴木沙和さんすごい元気な方で、しかもいろんな考えてるけど、そのなんだろう、言葉選びがこうちょっとこう神だとか願いだとか、なんかそういうことから物事を考えてらっしゃるのもすごい面白いなと思ったし、こうポジティブに人生を受け入れてるよね。でなんかもっともっとね話聞きたいなと思いながらだんだんだんだんこう盛り上げてきちゃったんで、いつかねこうお酒も入れながらお話聞きたいなと思って聞いてました。最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらに番組概要欄にお名前も掲載して PR します。今回の個人スポンサーはいきます。記憶に残る旅を提供したい、岡山市内にある東知庵本館別館の総集さんです。ありがとうございます。個人スポンサーご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。これはボイシーの方にもこの放送載ってるんですけども、そこのチャプターに、URL が貼ってあります。そちらからでもスポンサーになれますのでぜひご確認ください。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。